天山山脈を越える。玄奘一行は天山山脈の雪解けを待ってクチャ国に2ヶ月とどまっていた。天山南路は通常はカシュガル国経由でパミール高原を通りインドに行くが、玄奘は交渉国王から依頼された手紙と贈り物を西突厥の大王に届けるため天山山脈を越えなければならない。5月の春になり、クチャ国を立つ日が来た。町の人たちは琵琶のような楽器やタンバリンのような太鼓を鳴らして盛大に送ってくれた。馬にまたがった玄奘は幾度か振り返って別れの手を振った。キジル千仏堂のそばを通り岩山の渓谷を進んだ時、突然数十人の盗賊に囲まれた。従者が前に出て、我々は西突厥の大王の使者であると説明すると、盗賊たちは乱暴な態度に出なかった。玄奘は、道に絹の布や金銀をばらまくと、盗賊たちは寄ってたかって仲間同士で取り合いを始めた。一行は、その隙を見て素早くこの場から逃げ出し、一命を失わず難を逃れることができた。さらに西に進むにつれて、天山山脈の峰々は一段と高くそびえ、険しさを増していった。最高峰のビッグポペダ、7439メートルも見えてきた。山を越える十分な準備を整えてきたが、5月下旬の山には、まだ残雪があり、かき分けながらペダル峠を目指して進んだ。3000メートルを越すと、足取りが重く、呼吸も荒くなり、頭が重く痛くなった。その時の様子を記録した玄奘の記録帳には、天山の山々は誠に険しく天に至るほど高い。山や谷に積もった雪は、春や夏になっても溶けず、見上げると、大氷河になって天に続いている。これが崩れ落ち、落ちると、山道の両側に約30メートルもの氷の壁を作る。このため、道なき道は凸凹で、大岩や雪の塊で道を塞ぐ。こんな道を通り、峠をいくつか越えるときは、まるで大波を越えるようである。風雪は、狂わんばかりに吹き、毛皮の街灯をいくら重ねても寒さにおののいてしまう。疲れ果てて、眠気がさしても寝る場所がない。空腹になっても、食事する乾いた平らなところがない。こんな激しい寒風が吹きすさぶとき、乱暴な竜の難に出くわすことがある。この竜の難を避けるために、赤い上着を着て、氷炭を持って大声でわめいてはいけないという。もし、それを一つでも破ったなら、暴風はますます荒れ狂い、砂や石が雨のように飛んでくる。そしてついに崖っぷちから谷底に飛ばされてしまう。と書かれている。4000メートルを超えると、酸素はいよいよ薄くなり、頭痛が激しく襲う。それでも気力を持ってペダル峠、4284メートルを超えた。この山越えは、約100キロメートル、それを7日間かかって踏み越えた。この間、凍死した従者は3人、荷物を運んだ役と馬は数知れず、倒れた。と書いてある。想像を絶する困難に耐え見いて、西突厥の国に入った。一行は、眼下に広がる黄色の高原を見て、やっと正気を取り戻し喜びあった。やがて初夏の日差しが柔らかく包み込み、鳥が鳴く草原の大地に足を踏み入れると、今越えてきた峠の一角は、灰色のガスに包まれて、見えなくなっていた。